い、今日の、トムさんとのトークの最初の部分ですが、先週まではアーバナシャンペーンについてのプレザベーションとコンサーベーションの活動を中心でしたけど、今回はリュータさんが大学の後にこう就職していかれたセントルイスの話をちょっとコメントされて、そこから話が一気にこう展開をしてきて、どんな話だったでしょう、リュータさん。
そうですね、パカのそのプレザベーションコンサーベーション、歴史的建造物をこう保護したり保全したりするっていう運動っていうのが、その前回の話ではアメリカでこう70年代80年代とかに盛り上がって、それはその第二次世界大戦後とかにこう高速道路を通すとか、そういう都市をこう近代化する中でこういろんなものを、歴史的な建造物とかを含むいろんなものをこう壊して新しいものを建ててきたことへの、まあ、反省というか自制というか、そういうようなものから生まれてきたムーブメントだったっていうような話をトムさんが前回してました。なのでもそれを受けて、そのセントルイスでもその同じ頃ですかね、というか70年代とかの話かな、街の中に高速道路を通す、プロジェクトがいくつもあって、で今もその高速道路というのは街の中をこう割とど真ん中をぶち抜いて2本ぐらい走ってるんですけれども、それを建てる時にこうそれによって、もちろん立ち退いた人たちもいれば、それによってネイバーフッドが分断されてしまって、それまでは一つのネイバーフッド地域として住んでる人たちの交流とかもあったんだけれども、こう南北2つに分けられてしまった、高速は割と東西に走ってるので南北2つに分けられてしまったとか、そういうところがあってっていうような話なので、まあトムさんのその第二次世界大戦後の成長の時代にっていうので、まあそういう話もセントルイスにもそういう話があったよねっていうところから始まってるんですけど、でまあセントルイスとかだとそういう分断されてしまったネイバーフードとか、その高速が建つ前に建っていた建物とかを、まあ写真に撮って残ってたりするとか、当時住んでた人たちが記憶してたりするので、そういうのを集めるプロジェクト、これ放送でデジタルプロジェクトって言ったんですが、もしかするとデジタルプロジェクトではないかもしれないんですが、っていうのは後から探してみてもこうデジタルエキシビットみたいなものが見つからなかったので、もしかするとこう大学の中でやってた研究プロジェクトみたいなものかもしれんのを、ちょっと僕が間違えて覚えてる感じかもしれないんですけど、まあそういうふうにして当時の記憶、その高速道路が建つ前の記憶っていうのを、まあ今になって復活させようっていうか取り戻そうみたいな、そういうプロジェクトがあってっていうような話をしていて、でまあそれでこう最近そういうトムさんの話ではまた90年代とかになると効率みたいなものを優先して、そういうプリザベーションコンザベーションみたいなことにの興味は薄れてきたっていうんだけど、まあ最近またそういう歴史についての興味みたいなのが復活してるんじゃないかっていうような、そういうようなことを、聞きました。でまあちょっと前回の振り返りを含んだので長くなりましたが、でまあトムさん的にはそので僕はRenewed Interest だから復活してきた、歴史への興味が戻ってきたみたいなことを言ったんですけど、トムさんはその復活したっていうよりはそのなんていうのかな、どんどん興味は展開していくものだからっていう Revolve っていう言葉を使ってますけれども、なのでだから今の若い世代っていうのは自分たちが子供だった時代のぐらいのことを歴史っていうふうに考えて、その頃のことについて知りたい、学びたいと思う、あるいは残しておきたいと思うんじゃないかって、トムさんも今なんで自分がその歴史的建築建造物、古い建物に興味があるかっていうと、自分が子どもの頃学校に歩いて通ってて、近所に建ってる家っていうのは大体1920年代とかそういうのに頃に建てられたものだった。で当時見ていて、でその当時はまあ子供だからどういうところに目を向けたらいいのかって全然知らなくて、なんとなく見てたものなんだけれども、今になってこういうところを見るとその時代の特徴が見えるんだみたいなことが分かるようになってから、そういう目で見るとこれや残しておきたいなって思う とか、そういうところがあるので、だから割とこうなんか人っていうのはっていうとこうちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、その子供の頃にそうやってなんかこうあんまりこう大事さとかに気づかないで、でも見ていたものみたいなものに対してこう成長してくると、そういったものにこう懐かしさとか歴史みたいなのを感じて、それをこう残しておきたいと思うようになるんじゃないかなっていうのを、まあ自分のトムさんの自分の体験を含めて、そういう、話をしてくれました。
ありがとうございます。前回の復習も含めていろいろ話をしていただきました。何かが劇的に変わるその瞬間って、そのなんか半世紀後にそれがどんなふうに記憶されてるとか、10年後にどう見てるかとか考えないんで、今なんか改めて歴史とか記憶を考えてみるって、なんかすごくいろんな意味があって、でジェネレーションによっても違うね。今から過去を考える時も何を思い出すかはジェネレーションによっても違うねっていう話で、次のパーツではさらにそれを違う場所、今まではアメリカの話だったけれども、竜太さんは日本の場合、その建築様式も素材も違う、で何が起こるかも違う、歴史も違う、そういう日本の場合を改めてトムさんの話から振り返ってみると、どうかどんなことを思うかっていうようなことがコメントに入っています、では、次のパーツをどうぞ。はい、で竜太さんとトムさんのさっきのお話にジェネレーションというのができたところを、竜太さん日本でも、ね、結構ね昭和好きな子いるんだよねみたいな、そんな話が入ってくるんじゃないかなと思いますが、竜太さんご説明よろしくお願いします。
はい、そうですね、先の前の方のトークでトムさんがその歴史っていうか、何をどこの時代のことを歴史的って思うかみたいなことは、その世代によって変わってくるっていうような話をしていて、まあそうですね、そこで僕が日本でもその昭和とか平成とか、まあ昭和レトロ、平成レトロとも言うのかな、平成をレトロって言われるとなんか年取った気がしますが、まあそういったものが人気になったりするので、まあ、日本でもそういうことはあるし、そういうその世代によって何を懐かしいと思うか歴史的と思うかっていうのは変わってくるよねっていうような話をまず最初はしてます。それからもう一つは何を歴史的って感じるかっていうことの感覚の違いみたいな話で、まあ割と僕がずっと話してるところは、その割と最近に、てか先月になるんですけど、東京大学の、図書館に行ったら、1920年代かな、関東大震災の後に再建されたその図書館の閲覧室で、机とか椅子とか閲覧室とかが、まあ、当時のままずっと残ってるんですよ。どうですか、古いでしょうみたいな感じで案内してくださったんですけど、まあ、その時一緒にいたのがシカゴ大学から来てるライブラリアンの人 でシカゴ大学の図書館、シカゴ大学って、多分シャンペアあの UIUC よりも少し古いぐらいかなと思うんですが、どっちかな、まあでも時代としてはそんなに違ってないはずで、創立とかで、その当時からのものが残ってるとしたら、関東大震災の後に再建した東京大学よりも建物としては古いんですよね。で、まあそういうところから始まって、だから、まあ、割とこう東京とかでどうですか古いでしょうって言われるものって、その後とかに再建しているものだったりして、で意外とアメリカって歴史が短いって言うけど、その近代的なもの、今も使われているものが立ち始めたのは19世紀半ばとかそれぐらいなので、アメリカの大都市に残ってるなんか歴史あるものって 日本の大都市に残ってる歴史あるもの、まあ、お寺とかは除きますけど、お寺とかお城とか除きますけど、そういう江戸時代から残ってるものを除けば、あの割と日本にあるものが新しいじゃないかっていうのがあります。あのでこれちょっとあのトークの中では話してないので完全な余談ですけど、神戸にある異人館ってありますね。外国人が、うん、あの明治時代の初めとかに住んでた異人館、あれも割と建物の様式としてはアメリカの古い町に古い建物として残ってて、まだ普通に人が住んでたりするのと建物とあんま変わんないので、なんかあんまりこうアメリカから帰ってきて一時帰国した時に異人館見てもなんか普通の家じゃんって思ったみたいなこともありました、うん、まあ、そういう感じでこう何を歴史的って思うか歴史って思うかって、そのとその町のこう成立過程とかそういったものにもよるんじゃないかなっていう、そういう話です。で、まあ、トムさんの、その後の、まあ、回答答えっていうか、まあ、それを受けた話としてはですね、まあ、あの特に建物とかの場合にはなんていうかこう使い方が変わらないからなんか価値が分かるみたいな、そういう歴史のタイムスパンみたいなものと、そうじゃなくてこう古すぎて使い方が分かんなくなった、なんかこう日常的なものではなくなってしまったっていう部分が多分あって、で、まあ、アメリカの都市っていうのはそのヨーロッパからの入植者がどんどん建てていったので、まあ、その歴史が短いのでこう使い方がわからないっていう部分がない、だから今の人がなんか日常の地続きとしてあの理解できるその程度の長さで残ってるのではないかって、もちろんアメリカにも それより前にあの生活していたネイティブアメリカンの、生活していた痕跡みたいなのはあるんですけど、そういったものはもうなんか遺跡になってしまって、でより古いものになるともう使い方は分かんない、まあ、これはあの日本でも古墳とかそういったものはそうですけれども、まあ、あのそういうですね、アメリカの方がそういうなんか今の日常と地続きの部分の歴史っていうのが割と長くあるんじゃないかっていうような話でした、
うん、なるほど、そうかもしれないですね。でもそのシカゴの大学とかのあるいはライブラリー、パブリックライブラリーでもその古い家具とか、 なんかソファーとか使い続けるのはずっと使われてきたから別に特別なものでなくて使われてるって感じ、
うん、でもアメリカの都市も結局あるいは大学とかも結局後からどんどん付け足されてるので、やっぱり古いものは、うん、まあ、あのただ当たり前にあるものとして使い続けているっていうよりはやっぱりあの創立当初から建てられた当初からありますっていうものにはやっぱ価値があるものとして紹介されることが多いかなとは思います、
うん、あと建物それぞれの一つずつの建物もあるけど街並みその建物が連なってあるとか歩道とかも含めてその街並みがどう残ってるかどうかっていうのも関係してくるでしょうね、使われているっていう、うん、
それはそうですよね。その一個だけこうポツンって残ってるのと、うん、周りも含めてあの変わらないみたいなとではまた違うと思いますし、
で使い続けているっていうあのトムさんのあの内容は建物としてあの いろんな窓とかもと扉とかもそうだけどそういうのを使い続けるっていうこともあるし、中の一部はあの キッチンが問題になってるかもしれないし、いろいろこう工夫しながらあの建物が使い続けられているっていうことなんでしょうね。その全部がそのまま使い続けられてるじゃなくて、
それはそうですね。なんだけどそのなんていうか建物の用途としてこう劇的に変わったわけじゃないので、うん、ある意味だからキッチン、まあ、アメリカの一般的な戸建ての住宅のキッチン っていうのは多分その中に入ってる冷蔵庫とかガス代とかそういったもの、
うん、
水道とか、まあ、そういったものを新しくすればまだこう日常的に使える空間って多分あり続けてるんですよね、っていうのがあって、でもまあ日本の本当になんていうか明治の初めぐらいの建物っていうのはまあ残ってはいますけどし、まあ、あのもちろんあのなんていうのかな、土間を埋めたりしてこうそこにモダンなキッチンを乗せてみたいなことは全然できると思うので、あのつながらないっていうわけでは多分ないんですけど、その土間があってかまどがあってみたいなそういう台所を今使い続けることはできないので、なんかそういう、うん、もちろんその手を入れるの度合いによっては全然使えるようにはできるけど、なんかそういう、こう日常とのつながりみたいなののがアメリカだとまあ続いてるっていうところはあるのかもしれないですよね、
うん、それにしても昭和レトロって言われてショックを受けてしまったもぎこでした確かに掘りごたつもあったし、うん、あのレトロだったなとは思いましたが
まあでもなんかその頃のっていうのがなんかこう流行っているというか、うん、まああの家の家具とかそういったものの雰囲気とかだけではなくてこうデザインとかそういったものも含めてかな、こうキャラクターのデザインとかグッズのデザインとかそういったものも、まあ、あのそういうものも含めてのそういう昭和レトロ平成レトロっていう感じかなと日本の場合は思いますけど、
はい、ありがとうございます。There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. はい、今日お届けした2曲は、最初の曲が寺尾紗穂で記憶、2曲目がザ・ビートルズで In My Life でした、それでは時間です。来週もトムさんとリュータさんとのトーク続きます。お楽しみに、イリノイ大学は今週末から春休みでしょうか。旅や海外研修などに行かれる方は気をつけて。日本は年度末慌ただしい毎日かもしれませんが、週末は少しでも休めますように。来週も同じ時間に春香のショーでお会いできますように。WRF のオープンフォーラムフォーシャンペンコミュニティビュースエクスプレスドーズオブスピーカーズアンドゥーノットルゼン WRF アブダシャンペインテプションメディアセンター。 Thank you very much for listening 春香のショーフォーム WRF アーバナ。 This is time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.